3月7日月曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。週末はですね、金曜日番組が終わってからもうそのまますぐに飛び出すような形で、スタジオを後にしまして、で、上野から特急に飛び乗ってですね、特急日立で、千葉、福島のいわき、まあ、正確には泉というところで降りて、そこからレンタカーを借りていったという感じでですね、福島、そして宮城の、まあ、南部の方を取材して回るという感じになりました。まあ、東日本大震災から11年ということでですね、そのあたりをこう取材と、まあ、あんまりね、今回は2泊3日の予定であったので、ちょっとピンポイントで絞ってという形になりました。まあ、初めはですね、
はい、
金曜日、あと土曜日さ、関東もむちゃくちゃ暖かかったみたいなね。い
や、ポカポカでした。確か20度近くまで気温は上がったんじゃないですかね。
で、風強くて春一番が吹いたみたいなね。
そうなんですよ、
話だよね。
そうそう、はい、
いや、だからさ、金土は結構あったかくてさ、遠く、まあ、福島の浜通りもね、で、まあ、あったかいんでですね、まあ、いろいろとこう回っていって、取材も比較的、そう、遠く取材っていうと結構ね、雪の舞い散る中でやったりなんかすることもあるんで、それに比べると今回は結構ね、あったかいですねなんて言いながら、いろいろ取材ができました。まあ、今週ね、月、それから水、金と、この取材の模様をさまざまリポートしていければと思いますけれども、はい、まあ、帰還困難区域から、まあ、特定、復興というところで、まあ、除染もなんとか済んでですね、人々の宿泊もできるようになった双葉について、まあ、ここはね、本当もうずっと人が入れないという状態が、許可がなければね、入れないという状態が続いていたところでもあったんで、ようやくこの第一歩を踏み出すというような、ところでありましたけれども、まあ、その辺の町の、ね、この先どうするんだという話であるとか、あるいはそれよりはもう少し解除のタイミングが早かったので、産業がこれからやっていこうっていう波江のですね、水産業の方のお話であるとか、あるいは、そこから、まあ、さらに離れて、ただ津波の被害がものすごく大きかった名取市、宮城県ですが、閖上、まあ、そこでですね、一生懸命日本酒作りをやろうっていうね、新進気鋭というか、僕とあんまり年齢変わらないぐらいの、蔵元の5代目のお話も聞いてきましたんで、まあ、そのあたりも含めて、リポートをしていこうと思っております。で、結構ね、暖かくなってきてたんで、あ、そしたらまあまあ、桜はまだつぼみぐらいだけれども、ひょっとしたら河津桜だったら咲いてるかもねと。で、泉でレンタカー借りてですね、あそこはなこそ火力っていう発電所があって、その近くに河津桜の有名な公園があるんだということなんで、おお、じゃあそこをちょっと時間も少し空いちゃったんでね、あるし行ってみるべかとこういうふうに言ったらですね、まださすがに咲いてなかったんですけど、
そうですよね、
でもね、結構ほころんで大きくなってきていて、ね、で、桜といえばですね、まあ、福島浜通り、富岡町にあります夜の森というところの桜は非常に有名なんですけれども、じゃあどうしたったらここも行ってみようかと思ってですね、で、翌日そこ車走らせて、はい、行ってみたんですけれども、さすがにね、まだつぼみも少しずつこう色づいてきてるかなぐらいの感じではあったんですけど、もうね、去年もコロナでなかなかできなかった、一昨年もこうコロナの影響もあってね、大きなイベントにはできなかった、夜の森の桜祭りってのはこれはもう有名なお祭りがあるんで、今年こそはってね、まあ、地元の人なんかに聞いても、あ、今年やりたいよねなんて言って、そんなね、様子を見に行ったんですけど、夜の森のあたりっていうのはもともと帰還困難区域でもあって、はい、で、今も基本的には帰還困難区域で、うん、駅の周辺は、一応その常磐線も通って、で、人迎えに来たりなんかもするんで、一般車も入れるように、なったと。 というところなんですが、まあ、基本的にはあんまりこう今のところはまだ人がいないところで、ただその人の出入りが少し出るようになったんで、まあ、いろいろね、まあ、不特定多数の人が入ってくるということで警戒をしているということもあるんですが、我々もですね、まあ、私と50代になるかならないかのディレクターとですね、要するにおっさん2人がですね、はい、おっさん2人がワナンバーのレンタカーに乗ってですね、のごのごとやってきて、で、写真をこう撮ったりなんかして、で写真撮るっつってもまだ咲いてもいない桜のところ で写真を撮るわけですよ。まあ周りから見たらあいつら何やってんだろうなってことは当然
怪しいってなりますよね。
でそしたらですね、はい、もう僕らが写真を撮ってるその向こうからですね、うん、白と黒の色をしたセダンがスーッとこう出てくるわけですよ。でその天井にはですね赤色灯があるわけですよ。
おっと
っていう、でこうスーッと僕らのこう横に来てですね、もうかなりこう低速で、でじーっとこっちを見ながらですね、こう車を左に止めて、でガチャッと、車左に止めずに U ターンして我々の車の後ろにつけて、ガチャッと行って出てきて、
ドキドキする、
何されてるんですかって取材なんですよとか言って、
そしたらいわゆる職質というやつですね。
おっしゃる通りで、取材なんだったらじゃあちゃんと社員証見せてみろとかね、まあそんな言い方しないですよ、社員証とかありますかなんて聞かれて、ああじゃあカバンの中からって言って、カバンのまたさ奥の方に入ってるから中なんか出せないんだけど、これをこう出してでいろいろ説明したんですが、で分かってくれたんでしょう、もちろんね、うんうん、ああそうですか、取材で大変ですねなんつって、でそうしたらね、イントネーションがちょっと西の方の訛りが入ってて、あれと思ったんですけど、関西の方出身なんですかなんつって聞いたら、いや実は大阪府警から応援できてるんです。で大体ああいうケーラーをしてるおまわりさんって2人でバディを組むんですけど、1人が大阪府警でもう1人は新潟県警の人で、そうなんですよ、11年経ってもね、全国からね、今もやっぱそういうところで人が結構ね必要になる、はい、ケーラーも、うん、僕らもね、夜の森のあたりで取材してたら2台か3台ぐらい複数のパトカーを見るぐらいで、普通この街中のケーラーだったらそこまで必要ないんだけど、はい、ああいうところはね、人が入ってきてなんかしてるぞってなると、それはそれでちゃんと見とかなきゃなんないっていうのはあるので、うん、他のパトカーにもひょっとしたら止められるかもしれないですけれども、その時同じように説明してくださいねって言われて、わかりましたみたいなね。いやでもね、いろんな人の手がかかって、でこれからようやく踏み出すという街もありますんで、今週さまざまリポートしていきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースに関してご意見をお寄せください。6時半過ぎからはですね、北京パラリンピックインフォメーション、新業アナウンサーが伝えてくれます。そして7時台からコメンテーターを迎えてのニュース解説、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。まずは5日開幕の中国全人代について、それからウクライナ情勢、さらにはアメリカの雇用統計が4日に発表されました、2月分の数字です。そしてスクープアップのゾーンでは、東日本大震災、福島第一原発の事故から11年とということで、リポートをしてまいります。今朝は1月20日から準備宿泊が始まった福島県の双葉町について、取り組みをお伝えしてまいります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で4人の方、5日間で20人の方に JA 全農長野からキノコの詰め合わせセットをプレゼントします。食卓の強い味方、どんな料理にも合わせやすい、味わい豊かな長野県 JA 産キノコセット、全国でトップクラスの生産量を誇るブナシメジ、エノキタケ、ナメコ、エリンギをはじめ、今回はアワビのようなコリコリとした食感で、中国では昔から高級食材と言われている黒アワビタケや、通常のエノキタケより風味が豊かで野生種に近い茶エノキタケも盛り込んでいます。キノコ農家が目をかけ手をかけ情熱を注いで栽培したキノコ詰め合わせセット、この機会にぜひご賞味ください。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。なおご応募の際には連絡先、電話番号もお書き添えください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ一面トップはウクライナ情勢というところですね。 朝日新聞一面トップ、ロシア核研究施設攻撃かというニュース。これ週末というか金曜日にまさにその出張で私たち移動している最中に速報が飛び込んできて、原発に対して攻撃を加えたんじゃないかと、砲撃をしたっていうのは、絶句をした覚えがありましたけれども、本当にこうなってくると、まあちょっとね、人類に対しての何か文明に対しての挑戦をしてるんじゃないかというようなことまで思ってしまいます。読売新聞はロシア東部都市へ攻撃続行、民間人退避できるという話。そして毎日新聞は人道回廊不成立、ロ攻勢へと、今日3回目の協議となっております。まあこの人道回廊というものについてね、一面トップというところですね。産経はウクライナ侵攻、ロシア軍無差別攻撃継続、アメリカの国務長官は戦争犯罪調査というふうに書いています。そうですね、戦争犯罪等々についてというところも、国際刑事司法裁なども調査に入っているというような話も出てきております。この人道回廊についての話っていうのは、いろんなところで指揮者の方々も、ね、言ってますけれども、例えばシリアのアレッポなどの例などを見ると、その人道回廊を作るということで、まあ一般市民を逃がすということで、まあ、人権に貢献してるんだというふうに対外的に見せるんだけれども、逆に言うと期限を切ってそこまでに出なかった人は、じゃあ全員戦闘員に準ずる扱いなんだなということで無差別攻撃を正当化するであるとか、あるいはその人道回廊を作った向きが問題で、今現状こうやっているとされているものというのも、包囲されている都市から、まあ、ロシア側には通路を作って、ロシア側と、まあ、ウクライナ側と両方通路を作るんだけど、ウクライナ側の方はほぼ機能をさせず、ロシア側になったら逃げてもいいぞとなると、逃げたところで弾圧されるか、その中に留まるかっていう、こう究極の二択を現地の一般市民の方々が強いられているんじゃないかというような、ことも言われております。でこれはシリアで実際に起こったことで、アサド政権下で、アサド政権下のところに逃げるか、それともアレッポにとどまって砲撃を受けるかと、アサド政権下のところに逃げたらそこで弾圧をされるというのを目に見えているという、まさに究極の選択をさせられて、そして砲撃を受け、で命からがら北方面に逃げ出したと、まあ、もちろんものすごい数の犠牲者が生まれたとこういうこともあるんで、まあ、これ手放しに喜べるようなニュースではないぞということが解説をされています。それからですね、これ日本にも関係あるなというニュースが、日本経済新聞一面トップ、アメリカ系カードロシアで停止で、サブ見出しでは、JCB も取引縮小、生活に影響というふうに、書いています。アメリカのカード最大手ビザ、それから2位のマスターカード、がロシアでの業務を停止すると相次ぎ発表しています。これアメリカがやろうとしている、あるいは今やっている経済制裁は、まあ、ここまでは網はかけてなかったんですけれども、まあ、自発的にというか、まあそれは情勢も読みつつというところで、こういう判断をしたというところです。で、JCB も、まあ、ロシア国内で、やっているんですけれども、まあ、取引は縮小するけれども完全に停止はしないと、いうことになっています。まあ、一連の経済制裁等々、日本はですね、まあ、アメリカやヨーロッパの国々に、まあ、半日から1日ぐらい遅れながらもずっと同じような制裁をこうやってきたと、まあ、この辺は結構欧米からも評価をされているようで、まあ、今回に関しては歩調合わせてやってると。ただこのJCB の件については少しこう分かれている、判断が分かれている、まあ、この先どうなるか分かりませんけれども、まあ、この辺がですね、穴として見られると、まあ、これ実は欧米はクリミアのロシアの占領2014年、あれの制裁について、まあ、日本が、ある意味G7 の中では特異に弱い制裁にとどめたというところは、やっぱり未だに懐疑的な目で見られるようなところもあるというところで、まあ、これは民間企業の判断ではあるんですけれども、そういうところは意識しておいた方がいいのかなとも思います。ここが気になるでした。この時間はパラリンピックの興奮と感動を新業アナウンサーが伝えてくれます。
はい、先週金曜日に開幕した北京パラリンピック、この週末はアルペンスキー日本勢大活躍でした。
いやもう番組のね、はい、スタッフの連絡ラインみたいなもので、もう速報がいち早く飛んでくるからね。
私がすぐなんか連絡しちゃって、もう撮りましたみたいな、なんか
また撮りましたみたいなね
そうなんですよ。土曜日に行われたアルペンスキー滑降座って滑るクラス女子で村岡桃佳選手が金メダル、男子では では森井大輝選手が銅メダル、そして昨日行われたアルペンスキースーパー大回転でも村岡桃佳選手が金メダル、うん、森井大輝選手銅メダルに輝きました。の村岡桃佳選手昨日ですね、はい、そのレースの序盤で、うん、コンタクトレンズが外れるというアクシデントがあったんですよね。あのスタート直後にこう両目がずれて瞬きをしたら左目のレンズがあのゴーグルの中にこう落ちたみたいで、
あら、
はい、なのでそんな中ですよ、あのスーパー大回転ってレースの直前に1回だけコースの下見ができるんですけれど、まあ、その時に確認して脳内でこう何度も再現したライン取りをこう記憶でこうなぞってでブルーラインを頼りに滑っていったということなんですよね。
いやすごいよね。
すごいですよね。
普通それ不安だとかねもうやるしかないと思ったんだろうけど、うん、すごいよな。
ここで冷静に自分があの時こう見たライン取りっていうのをたどっていって、うんうんうん、多分ね視野はぼやけていたと思うんですけれども、
そうだよ、すごいな。
で村岡選手はあのアルペンスキーを始めたきっかけが森井選手の滑りだったんですけれども、うんうん、森井選手の滑りを見て憧れて私もやってみたいと思ったということで、
なるほど、
村岡選手が初めて出場したソチパラリンピックで日本選手団の主将を務めていたのが森井大輝選手でもあるということで、つまりその憧れの選手がかつて勤めていた日本選手団のその主将を今回継承したっていうことなんですよね。
なるほどね。
うん、だから主将としてチームジャパンをこう勢いづけたというところ、そしてこう指定コンビの活躍がこの2日連続で見られたということなんですよね。そして2日連続で銅メダルを獲得した森井大輝選手なんですが、はい、6大会連続で出場しているんですけれども、トリノで銀メダル、バンクーバーで銀メダルと銅メダル、ソチ銀メダル、ピョンチャンで銀メダルということで、
はい、
まあ、この北京大会は悲願の金メダルを目指しているんですよね。ね、この銅メダル獲得した時も少しこう悔しそうなコメントをされていました、うん、ただの格好とスーパー大回転で手応えを感じているそうなので、うん、ここからのさらなる快進撃にも期待がかかってきます。ちなみにですね、村岡選手と森井選手、はい、実はあの共にトヨタ自動車の所属なんですが、2人が使っているチェアスキー、
はい、
あの道具ですけれど、自動車開発のノウハウを生かして作られたそうなんです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。軽量化ですとか、あと耐久性の強化、あと風洞実験の施設も使ったりして、
うん、あ、なるほど、あ
の空気抵抗の削減に取り組んで、うん、用具開発に、まあ、大体およそ50人のエンジニアと車椅子メーカーが携わったというところで、うん、もちろんあの道具と一体化して滑る選手の技術力、あとは身体能力があってこそのタイムなんですけれども、うんうんうんうん、日本のものづくりがここで生きているんだなというのも感じますよね。
なるほど、そうだね。
そしてこの番組でインタビューしました、はい、立って滑るクラスの小池岳太選手は滑降で21位、スーパー大回転で24位でした、うん、昨日のスーパー大回転では途中棄権する選手も多かったんですけれども、まあ、そんな中ですね、最後まで攻めの滑りで見事完走しました、
うん、
で滑り切った後何度もね関係者にお辞儀している姿も印象的でしたね。
なるほど。
さあ今日の見どころになるんですけれども、
はい、今日は、うん、
今日はですね、アルペンスキーの男女スーパー複合財と立位に、日本の選手出場するんですが、こちらですね、競技の日程1日早まってしまったんですよね。今日本当はお休みの予定だったんですが、会場の気温の上昇で雪が溶ける恐れがあるということで、うん、
なるほど、
そうな日程の変更がありましたので、それがまあどう影響するかというちょっと心配もあります。
いや本当これコンディションがね、
そうなんですよ、気温が上がってきてしまっているので、やっぱりオリンピックの時と、ね、雪の状況変わってるんですよね。
まあ、オリンピックの時も言われたけどね、
はい、
本当もうちょっとなんとかならんかと。
そしてクロスカントリー男子スノーボードというところで、まあ、全部注目ですが、クロスカントリーがまあ注目になってくるかなと特に思っております。
ほうほう。
というのも立位のクラスにですね、7大会連続出場でこれまで金メダル3つを含む5つのメダルを手にしているレジェンドの新田義弘選手、
うん、
そして開会式で旗手を務めた川除大輝選手、さらに岩本圭吾選手の3人が登場いたしますので、
ほうほうほう、
はい、要注目ですね、
うん、
ぜひ選手の皆さんの活躍にご注目ください、
はい、
以上北京パラリンピックインフォメーションでした。
今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
後ほどねウクライナ情勢についてお送りするんですが、ね、ロシアからですねメールが続々届いておりまして、まずこちら、ハバロフスクからアヤンボさん、3月8日は国際婦人デーで例年ですと花を持った人が街を行き交ってお祝いムードなんですが、経済的にも女性向けの商品の販売調整の時期なんです。ですがルーブル暴落と制裁によってここ数日国内産の食品も 10% から 20% ほど高くなっています。外国製品は新規入荷見込みなし、オンライン銀行システムやスマホ決済がフリーズするなど生活への影響も大きいです。ロシアの政府系の公式情報は制裁の影響なしと豪語していますが、経済的にも心情的にもお祝いムードでないところが現状ですと。
やっぱりこの経済的な影響っていうのは 今後深刻になってくるんだろうと思うんですよね。で特にですね先週末びっくりしたのはまだ、はい、新聞等々がきちんと報じていないんだけれども、よく言われる自国通貨建ての国債って破綻しないって言われるじゃないですか。
ああそうですね、
日本だったら日本円建てだから、はい、絶対これはデフォルトになることはないんだ、なぜならば中央銀行がどんどんお金にすればいいんだからと。ところがですねルーブル建ての国債の利払い、はい、外国人に対する利払いが一時停止になったんですよ。実質のデフォルトじゃないこれと、いうところを考えてみると、この週明け今日からのですね、
はい、
ロシアを取り巻く金融経済マーケットの動きってのは要注目だと私は思いますよ。
為替レートもね相当下がってきてますもんね。それからモスクワからいただきましたボリショイさん、ほんの数時間前ロシア全土が危険度レベル3になりました。これ外務省が出している渡航情報ですけど、日本企業もいよいよ法人大使の方向に舵を切り始めています。日本ではロシアのサイトつながりにくくなっているようですが、ロシア航空会社の国際線運航停止に絡んでびっくりするようなことをお伝えしています。ロシアの航空会社リース航空機をたくさん保有していて、これから返却を求められ海外で差し押さえされることを避けるために今回運航停止にした。でその飛行機を勝手に国有化しようとしているというような話まで、現地いろんな話が出てきてます、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、リスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介、さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ、原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。
今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。改めましておはようございます。
はい、おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。中国で全人代が開幕、今年の経済成長率の目標は 5.5% 前後。中国で5日重要政策を決める全国人民代表大会全人代が開幕しました。李克強首相は今年の経済成長率の目標を 5.5% 前後とすることを表明しております。まあ、今年は秋の党大会が一つの、節目というかポイントになると言われておりますが、まあ、その前の全人代だから昔は歩八とかね 8% 維持ないと回ってこないみたいなこと言われてましたけど、随分低くなりましたね。
そうですね、昨年がですねやっぱりコロナショックの反動もあって、高い成長率を示したんだけども、まあ、それはね、要するに反動ということで本来の、経済の実力を示すことにならないだろうと、言われて、やっぱり今年どの程度実現できるのかということなんだけれども、やっぱり先ほどですね 8% 成長ってのあったけど、ここ近年は 6% の成長をですね目指してきた経緯があるんです。それを下回るというのは、果たしてね、これで中国国民が納得するのかどうなのか、満足するのか、納得というより満足できるのかどうなのかというところが一つポイントになってくるし、大前提として、今この習近平体制の中でね、共同富裕というのはね、共に豊かになっていきましょうというのが、ある種 種最大のスローガン、まあ、一つ一枚看板みたいなところがあるじゃないですか、
はい、
ただこの共同富裕という言葉が、うん、この李克強首相のですね、はい、政府報告の中でたった1回しか言及されてないと。
あ、そうなんですね、
ということなんですよ。で、そうするとですね、やっぱりこの共同富裕っていうことを、ね、進めていく、いや、やめるっていうことじゃないですよ、はい、進めていくんだけれども、進めていく中でむしろどうなんでしょうね、民間企業の、ね、活力を削いでしまったりとか、
はい、
個人消費を抑制してしまったりとか、そういった点で考えるとむしろ経済成長を抑え込むようなね、そういう作用になってるのかなと。だから不動産投機を抑えるために、
はい、
不動産税っていうのは、まあ、日本でいうとこの固定資産税ですよね、導入される方向なんですよ、
はい、
でところがこの不動産税に関する言及が一切ないとかね。本来だったらメッセージを送って、
はい、
その投機的なね、まあ、不動産投資については手を出すなみたいな、メッセージ すべきはずなのに、でそれについては 実行する予定があるのに、
はい、
全くこの言及がないということで、やっぱりこの共同富裕政策っていうところに関してね、じゃあ国民の納得が得られてるかどうか、これを進めることによって不満が爆発するんじゃないかなという感じもなくもないですよね。
なるほど、まあね、不動産に関するところっていうのは最大手がもう破綻なんじゃないかってずっと言われ続けているぐらい、これ喫緊の課題だから何らかメッセージ出さなきゃ本当はいけないですよね。
で加えてですね、やっぱりこのどうなんでしょうね、やっぱり先ほど申し上げた民間企業の活力であるとか、
はい、
国民の、ね、投資意欲、これを煽って高度成長をやってきたわけじゃないですか、ところがそれは逆回転していて、
はい、
むしろですね、民間企業がどんどんどんどん国有化、逆の方向に向かってみたりとか、あるいは、バブルを処理するのに間違いなく一部ね、例えば不動産マーケットなんかバブルなわけですよね、
はい、
でバブルを抑えるのにさらに大きなバブルを作ってみたりとかですね。
お
ー、だからそういったその、まあ、問題になった企業の債権だとか事業を買い取るにあたって、
うん、
国が融資するわけですよ。でそれってどうなのと、しかも官営企業に。
そうですよね、これね、しかもその IT 系の企業とか、それこそアリババのジャック・マーシーのように、はい、もうなんか表に出てくることすらほとんどなくなっちゃう、相当これ締め付けが激しくなってきてるっていう話もありますよ ね。
だからどうなんでしょう、今はね、そのウクライナ危機でロシアがやってるように、
はい、まあ、
さらにそれに激しいバージョンでね、
うん、
要するに不都合な情報に関してはですね、
はい、
全部封印していく、だから、まあ、情報統制をすることによって、
うん、
不都合のね、ことは身に入らない、目に入らないように、していくっていうところに触れていくと、そっちの方に寄っていくとですね、うん、ますますこう危険な兆候になってくるかなと思いますよね。
で、それで国内で、まあ、不満が溜まってくるとなると、うん、今度はこれ、それを外に打開策を見つけに行くってことにもなりかねないですね。
だからそのね、傾向って見て取れるのは、うん、やっぱり国防予算って、ね、国防費の増額ですよね、
はい、
うん、だから前年比で 7.1% 増になったということで、
はい、
これ異例な伸びを示してるんですよ。
伸び率は去年よりも増加していると、
だからその辺がちょっと危険というかね、我々、中国の、ね、周囲にいる国々にとっては、
はい、
危険な兆候だなと思いますけどね。
まずは中国全人代開幕というところでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ロシアとウクライナの3回目の停戦協議、7日にも実施か。ウクライナの交渉担当者ダビド・アルハミヤ氏は5日、自身のフェイスブックにロシアとの3回目の停戦協議が7日に行われると投稿しました。ロイター通信が伝えております。一方、ロシア側は7日に始まる可能性があるとするにとどめ、確定的な発表はしておりません。2月24日に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵略ですが、もう10日余りが経過するというところになっております。
はい、まあ、この停戦協議についてはですね、
はい、
おそらくロシア側はまとめるつもりが全く 全くない。そしてウクライナもですね、そういったですね、ロシア側の空気感というんですかね、動きについては掴んでいる。
はい、
ただロシアとしてはですね、まあ、やっぱりこういう停戦協議をね、続けていかないと、やっぱり国際社会が納得いかないし、そして何よりもですね、ロシア軍が有利になる状況を作り出すためには時間稼ぎをしていかなきゃならない。
はい、
そのために引き延ばし工作に入っているのかなと。じゃあなぜこんなことが言えるのかというとですね、やっぱりロシア側の、交渉団のメンバーですよ、ほとんどですね、はい、全く自分たちで、権限を持っていない、何もそこで決定することができない、持ち帰らないと、何も決まらないというね、その、メンバーを構成を見てみるとですね、
はい、
全くやる気がないんだなということが伺えますよね。
第2回の協議の部分でその民間人避難のための人道回廊っていうものを作るんだと、これは合意したというふうに表に出てきましたけれども、実効性はだいぶ怪しいようですね。
戦闘が収まってないですからね、回廊を作ってもそこ通ると、ね、危険になりますから、さらされますからね、
銃撃されたりなんてことがあると当然使えなくなる。
でしかもですね、当初、条件としてね、ロシア側がウクライナに突きつけた条件が、さらにですね、条件が追加されて、要するに東部2州に関してはですね、その独立どころかその主権を認めろと、
はい
ね、その主権を認めるんだったというのね、で加えてですね、まずウクライナが戦闘行為をやめろと、
はい、
いうね条件だから、なんか知らないんだけども、どんどん条件が上昇していってですね、加えられていって、とてもじゃないけどそんな交渉なんてありえないから、普通
これはもう交渉じゃないだろうという話になってくると、確かに妥協点を探るっていうものじゃないわけですもんね、もはや
譲歩できないというのはまだ理解できなくもないんだけれども、
はい、
譲歩するどころか、さらに強気になってどうするみたいなね、
そうすると何のための交渉だっていう話にもなるし、
はい、
そうするとパフォーマンスなのかこれはっていうような国際社会に対して、
はい、
これで今現状として、南部の都市であるとかあるいは、東部の都市で包囲戦などが行われていて、だいぶ市民にも命の影響というものが出てきてますよね、この状況は、しばらくというかどうですか、長い間続きそうですか。
そうですね、だからただね、そうは言ってもですね、これはアメリカサイドの情報ではあるんだけども、要するにウクライナに侵攻したあるいは取り巻いている、ロシア軍の全兵力って大体17万とされてるじゃないですか。ただ軍事の専門家に言わせると、17万ではですね、ウクライナ全土をですね、掌握して占領することは不可能なんですよ。じゃあそうすると、最終的なゴールはどこにあるのかっていうとですね、やっぱりキエフを制圧して、首都キエフを制圧して、ゼレンスキー体制を排除して、ゼレンスキー大統領を排除、この場合は、生死を問わずということになってくると思いますけどね。で、その上で傀儡政権を作ると。で、傀儡政権との間で、ある種、和平合意といったんですかね、ロシア側の、極めて都合のいい状況で結び、で、結果的にですね、ウクライナはですね、ロシア陣営にとどまるというね、そういうシナリオ、ただこれについては、否定的な見方もありますよ、でロシアとしては、東部2州のですね、やっぱり主権を認める独立を認めれば撤退するんだ、どちらかというとそれを主張している人たちは、ロシア寄りのロシアの情報によってですね、判断している、加えてですね、そのあたりのですね、情報というのはどんどん発信されてるんですよ。で、はっきり申し上げて私のところにも、ロシアの事情に詳しいというね、日本人であるとか、あるいは日本在住のロシア人、あるいはロシア大使館等々関係者等々ね、っていうところからですね、似たような情報がどんどん来るんですよ。
あ、そうですか。
ある種私自身はですね、それをディスインフォメーションという偽情報と、認識してるんだけども、だって裏が取れないから、でなぜじゃあそういうふうな、主張をロシア側がするのかというと、もともとウクライナの政権というのはナチズムが入っていて、
はい
ね、ネオナチと言ったりのかな、これはプーチン大統領の主張と一致するところですよね、で結果的に彼らそういった、勢力というのは人権というのをないがしにするから、東部2州で相当の虐殺が起こっていたと、それを守るために、ロシア軍は出動したんだというね、そういう主張が出てますからね、それに沿う形にすると、最終的に2州の独立を認めれば主権をね、でもとは言ってもですよ、自国の中で 勝手に分離独立認めるってわけにはいかないから、でそして普通であるならば国際法上はですよ、国際のグローバルスタンダードではですね、やっぱり独立分離独立、確かに未承認国家っていくつかあるんですよ、国際社会から承認されていない国っていうのはね、ただそれはなぜかというと、やっぱり今の国際ルールでは、まず母国、マザーランドとの、つまりウクライナ、東部2州が独立するんだったら、ウクライナと合意しなさいと、
はい、
了解を得なさいと、そこから初めて、そうしないと、勝手に俺は独立するぞみたいなところで、動かれてしまうと、大混乱に陥ってしまうからと。でそれを力ずくで やるっていうのは認められないっていうのがね、国際ルールのはずなんですよ、だからそこをね、この東部2州については、その国際ルールじゃない形で決着つけろっていうのはロシアの要求ですから、これはとてもじゃないけどもウクライナはもちろんのこと、国際社会は受け入れられないということですよね、
まあ本当ね、いくつも、そこの矛盾点というものは指摘ができると思いますけども、ナチズムだっていうふうに言うんだけれども、じゃあそこを率いているウクライナの大統領ゼレンスキー氏はっていうと、ユダヤ系の人なんだよって話で、これナチズムやるはずないじゃないっていうところに、もうそこの一点だけでも矛盾があるしって、いろんなところに出てきますが、
いろいろツッコミどころ満載なんですかね。
しかしこの情報戦というものが、このウクライナ危機の前に言われていたのは、情報戦がその戦場であったりとか、その当事国の中で起こるっていうのは言われてましたが、遠く離れた日本でも行われてるっていうのがね、びっくりするんですが、でもこういう時代になってきてるってことですか。
そうですね。でしかもですね、こうずっとこれまでの、専門家などのですね、主張であるとか報道ベースを見ていくとですね、何もそういった情報戦は今仕掛けられている、あるいは、どうなんでしょう、ロシア軍のね、クリミア、ウクライナ侵攻をきっかけにですね、2月24日ですね、きっかけにそういう情報戦がその前後から起こってきたのかというと、そうではなくて、やっぱりかなり遥か前からね、もう言ってみれば目につくところで言えば2014年、つまり、クリミア併合あたりからですね、その情報戦というのは日本では、仕掛けられていたなと、ね、今から思うとですよ、私も検証してみた結果ね、でだから、そういった意味で言うとですね、よくよくここは検証しないとですね、虚実入り混じってるなという感じがしますよね。
もちろんね、そのウクライナ政府の方が 100% こうキラキラと輝く正義なのかというと、そこはいろいろな議論があるところでもあるかもしれない、かつてはその腐敗がひどかったとかそういうこともあったのかもしれないけど、ね、今回に関してはこの力による現状変更、国際法を無視してやるっていうことそのものが、まず批判されなければならないことなんだという話、
そこが問われてるんですね、国際
だ、そこはもうどっちもどっちの話じゃないわけですよね。
そうなんですね、で加えて言っとくとするとですね、一点ね、やっぱり経済問題から言うとですね、先週末に実に驚くべきことが起こったんですよ、これ何かというと、ルーブル建て、つまりロシアにとってみると自国通貨建ての国債の利払い、がですね、非居住者に向けてなんだけども、ストップしたんですよ。ということはですね、自国通貨建ての国債がデフォルトに陥りつつある、事実上のデフォルト、これあんまりね、日本のメディアはきちんと報道しないんだけれども、もうそういう状況になっているというところを考える、本来だったら自国通貨建てって破綻しないっていうふうな言われた方がしてるでしょ。
そうですね。
それは普通の常識なんですよ。それがデフォルトに陥った。だから今週、週明けのですね、金融マーケットっていうのは、かなりリスキーな動きを展開するなと思いますけどね。
これ、ルーブルが各通貨建てで売られ続けてる、そこのこう信任が完全に失われたところっていうのが引き金ですか。
いや、ですからルーブルが大暴落しているわけですから、ですからそういった意味で言うとですね、財政も、つまり、国家財政も持たないだろうと、なぜならばもう一点言うとね、ロシアの国家財政って非常にですね、アンバランスなんですよ。その税収の4割が、エネルギー関連企業からの税収によって賄われていると、じゃあ果たしてそこ持つんですかという状況になってきていると。
これだけね、ドルでのやり取りっていうのが止められつつあるという中で、他の通貨でできるのかっていうのも含めて、そこに中国が接近したりしますかね。
ただね、それもですね、買い支えようとしてもですね、日本もヨーロッパも中央銀行はですね、外貨準備をね、凍結してますからね、非常に危険な状況ですよね。
ウクライナロシア情勢についてお送りしました、ジャーナリスト須田慎一郎さんでした。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ雇用統計。 アメリカ労働省は4日、2月の雇用統計を発表しました。景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べて67万8000人増加、失業率は 3.8% で前の月から 0.2% ポイント改善しました。雇用統計の数字、失業率も、ね、下がってきていてというところ、これどう見たらいいですか。
大前提としてはですね、これぜひ、ね、ご記憶に留めていただきたいんだけれども、うん、アメリカのですね、株式マーケットが最も注目しているのがこの雇用統計なんですね。はい、で加えてですね、そういったことに、をベースにしてですね、やっぱり FRB のね、金融政策が決定されるにあってって最も重視されているのがこの雇用統計。雇用統計を改善するために場合によってはですね、金融政策が動かされていると考えてもらってもいいんですね。
はい、
ですからそういった意味で言うとですね、今回、予想を上回る、雇用統計の改善が、見込まれたと、就業者数に関しては、増加が、実現したというところが最大のポイントなのかなと。でもちろん失業率もね、改善しているということですけども、ただその一方で、はい、賃金の、ね、動きと、比較してみるとですね、若干 のタイムラグが出てくるんですよ。つまり雇用統計が、改善に向かうとですね、
はい、
これまでですね、働いていなかった人たち、あまり積極的に、雇用を求めてなかった人たちがどんどんどんどん労働マーケットに入ってくる。だから、賃金についてはですね、
はい、
下がり始めるんですね。
平均賃金が。
でただですね、これがきちんと景気が回復軌道に乗ってくると、
はい、
それは一転して上昇基調に向かっていく。だからこの場合の賃金の下げというのは、
はい、
あまり気にする必要は僕はないのかなと思ってるんですよ。だから賃金動向についてはですね、
はい、
今後の改善が見込まれるんではないかというふうに見てるんですけれども、
はい、
ただその一方でやっぱりインフレがものすごいスピードで進んでますよね、
はい、
アメリカ国内においてですよ、日本、世界全体なんだけども、もちろんですね、エネルギー価格の高騰というのがその背景にあって、ガソリン価格などがどんどんどんどん上がってきているという、状況にあるわけなんだけども、でそうするとね、賃金は低下傾向にある、物価は上昇するという状況を考えてみるとね、言ってみれば質の悪いと言ってるんですかね、最悪の状況、スタグフレーションみたいな形にもなりかねない、ですからそのあたりを考えてみるとね、
はい、
やっぱり FRB は、利上げ方向の方向性っていうのかな、利上げのスケジュール感については、
はい、
当初の予定通り行われる、つまり、ウクライナ危機というのはあまり考慮に入れず国内の経済っていうことを考えると、利上げに動いていく、
はい、
だから一方でそのウクライナ危機によってですね、その流動性に異常が生じてるわけですよね。だからそこに持ってきてこの利上げが発生するとですね、
はい、
何が起こるのかっていうところが今後ね、見通しを立てることが非常に必要になってくるかなと思いますけどね。
このね、FRB がいつ利上げをっても3月はもうほぼ確定的なんじゃないかと言われていて、はい、それだけじゃなくて今年中に何回やるかみたいなところが焦点になってきてますね。
当初4回と言われてたんですけども、6回説っていうのも出てきましてね。
じゃあもう会合のたびに上げるっていうようなことになりますね。
そうなんですよ。だからそれはね、まだ、事実かどうか分かりませんよ。そういう説が出ているということで、それだけですね、FRB のですね、利上げ圧力は強いっていうふうに認識しておいてもらっていいのかなと思いますけどね。
これそうなってくると、アメリカの利上げがあると、そうすると、アメリカの例えば国債での運用とかでもうまみがちょっとずつ出てくるわけですよね。そうすると、じゃあ他の通貨よりはドルで運用しておいた方がいいかなってっていう流れがこれ加速するかもしれない、
だから外国通貨ってドルを買うというね、
はい、
状況、それはすなわちドル高というね、ドル高に対抗して円安、で円安というのはですね、やっぱり輸入品の価格を押し上げていく、我々のですね、物価上昇にも加速していくっていうことですよね。
これね、一方でそのドルが高くなるってことになると、新興国の通貨はどこも安くなっていっちゃうって、これは結構具合が悪いっていうようなことも言われますけど、
やっぱりかつてそれがありましたよね。
はい、
だから言ってみればですね、今アメリカの低金利を背景に、世界的な金余り、これはですね、ジャブジャブに新興国にお金が流れていって、つまりリスクを取ることができると、はい、その代わりハイリターンだという状況、それのお金が引き上げられてくる、つまりハイリターンだけどもリスクの高い国のお金が引き上げられてくると、そういった国の、経済が持つんですか、財政が持つんです ですかっていうね、これはかつてもあったわけですよね、
それこそね、あのバーナンキさんが FRB のトップやってた時に利上げをしたらね、新興国の経済がむしろガタガタしたっていうのはありましたもんね、
ただアメリカというのはこれ独善的ですからね、はい、
独善的、
そう新興国の経済を考慮に入れて、FRB が動くことはありません。100%、あくまでも自国経済っていうところなのかなと。
あ、しかも国内の雇用とそして物価、今日のキーワードアメリカ雇用統計、そして、その先の金融政策というところもお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ、今朝は東日本大震災福島第一原発の事故から11年ということでレポートをお送りしてまいります。先週末、4日5日6日と取材をしてまいりました、その模様ですね、今日月曜日と、9日水曜日、それから11日、金曜日に、お送りするということになっております。今朝は福島県の双葉町についてであります。双葉町、福島県というところはですね、3つの地域に大きく分かれます。で、一番西側に会津があって、真ん中に中通り、そして、太平洋岸、に浜通りという地域がありまして、この双葉町は浜通りのちょうど真ん中辺に当たるというところです。一番南に浜通り、一番南にいわき市というのが大きな市としてあって、そこから北に上がっていくという形になるわけですが、双葉町、福島第一原発の、ここは立地自治体でもあるということであります。双葉町と大熊町に福島第一原発はまたがる形で、存在しております。で、そういった土地関係もありまして、原発事故の影響が非常に大きくありました。2011年も3月11日に発災し、もう直後に全町避難という形になり、さらに4月22日には全域が警戒区域に指定されまして、立ち入りができなくなったということになりました。全域が半径20キロの圏内に入っていたということであります。で、その後警戒区域はですね、再編されまして、避難指示解除準備区域と帰還困難区域ということで再編されました。で、避難指示解除準備区域のところはですね、除染等々が行われますが、帰還困難区域に関しては除染等も行われないと当初はですね、いうことになっていて、この帰還困難区域が町の領域の 96%、帰還ができないというところがもうほぼほぼ全てという形になっておりました。原則立ち入り禁止と。で、その後ですね、2017年5月に法律が改正されまして、先行的に、除染あるいはインフラ整備を進めて居住ができるようにしていく復興拠点、特定復興再生拠点区域というのを整備できるようになったということで、これ、帰還困難区域の一部をそういう地域に指定して、で、再編していこうということでありました。で、そこからですね、予約作業が始まったということで、だから、2011年に発災してから6年後にようやく法律的に、中に入って、準備ができるようになった。そこまで6年間ってのは本当に何もできなかったという時期が長く続いたわけです。で、整備を進めまして、2020年3月避難指示解除準備区域の避難指示が解除されました。で、今ですね、常磐線の双葉駅を中心とした復興拠点というところ、それから先行して避難指示が解除された双葉駅東側のエリアを中心に復興の復旧の取り組みが進んでおります。で、準備宿泊というものもですね、1月20日から実は始まっております。で、全ての町民の方が対象となっているんですけれども、地域対象になっている地域の中に自宅がある方はそこに戻る、あるいは自宅解体されちゃってるけれども、将来的に戻ろうとされている方に関してはホテルに宿泊しながら準備宿泊ができるというような、様々な選択肢もあるようであります。で、インフラに関してもですね、電気ガス水道などおおむね整っているということで、あとゴミ出しなんかも、含めて、マニュアルもできていて、それに沿ってですね、皆さん生活をされているというところなんですが、で、住民サービスをどうするかというところ、今この元々双葉に住んでらっしゃった方は結構ね、全国に 避難という形で未だにお住まいの方もいらっしゃいます、まあ、もちろんあの近くの浜通りの、ね、いわきだったりとかが多いので、まあ、いわきにまあ本庁機能を備えた、ところを作って、まあそれ以外にも、まあ、埼玉だったりいろんなところに、事務所を整備しておりますが、双葉駅の東側も駅の目の前にですね、新たな今役場を作っている最中いうところで、あります。でこの庁舎が、まあ、夏頃をめどにというような、ことを言って、おりました。で、まあ、6月以降ですね、避難指示の解除を目指していくということなんですけれども、まあ、住民の方々からですね、まあ、住むとなったら、まあ、必要な施設っていうのがやっぱりいろいろあると。例えばじゃあ今コロナ禍でもありますし、病院どうするんだと、これはもう浜通りのね各自治体共通の課題としてあるわけですが、診療所駅の西側の公営住宅のあたりに開設を予定しているということ、それからあの買い物どうするんだというところも、まあ、あのこれも駅の東側に整備していくという計画、それからこうお子さんとか、ね、お孫さんと一緒だと、じゃ学校どうするのよって話もあると、まあ、これもですね今後の検討課題だということで、確かにあの他の自治体を、ね、取材した時もこういった医療と買い物と学校、ここをあのちゃんと整備していかないと、なかなか人は戻ってこないし、それがあるから、徐々に徐々に人が戻ってくるというところがあるんでと、いうことを言ってましたんで、まあ、その辺もまだまだこれからということは多いようであります。で、あとは産業ですよね、これをどうするんだというところで、双葉町の東側の中野地区というところなんですが、国のですね東日本大震災原子力災害伝承館、国立の大きな博物館ができております。でそのあたりを中心にして、産業交流センターというですね、まあ、イノベーションセンターも作って、人、特に若い人たちをこう呼んでこようと、産業も根付かせようという努力もしております。でこの中野地区の現状についてですね、双葉町役場秘書広報課の土屋係長にお話を伺ってきました。
あの中野地区に行くと、とっても人が多いなというあの個人の感想なんですが、今まで2年前もし来ていただいてたのであれば、考えられないくらい人がいるなっていうふうに思うかと思います。で、あそこの施設ができて、隣に町の施設もあるんですね、産業交流センターというところなんです、はい、ご飯を食べたり、屋上から町の状況を眺めたり、あとは2、3、4階にはテナントが入ってる、まあ、会社さんが入ってるっていう状況なんですけど、そこができた時にも、はい、本当に感動して、立ち入りが自由なところにご飯も食べれて、トイレも入れて、手洗いなんかもできて、人が観光してる方々がいてっていうような、はい、お土産も買えてっていうような施設ができたっていうのはかなり大きな一歩だったと思います。
しかしあそこは結構そのなんというか研究拠点というか、はい、こういろいろ新しい、ね、産業の芽みたいなものがこう生まれそうな施設でもありますよ ね、
はい、あと周りは産業団地として整備しているので、今20県24社ですかね、協定を結ばせていただいて、もう稼働が始まっている業者さんもあります。町の、なんていうんですかね、この思いなどに賛同していただいた企業さんが進出してきてくださっているという状況ですね。
これ結構業種も様々で、製造業だとかタオルを作る会社、それから地元の建設業、カーボンナノファイバーなどの先進技術を扱う企業、それから中間貯蔵施設、これね、除染などで出たものに関して、中間的にこれ、貯蔵していく、まあ除染で出た土だとかっていうところですが、まあこういったところをですね、まあ技術を提供している業者などなど、様々な企業があるということであります。まあ、産業を生み出し、そして雇用を生み出すと、いうことがないと、なかなか町に人も戻ってこないだろうということで、まあ、その辺手を打っていっているということであります。さあ最後にですね、今後の復興への思いを聞いてきました。
復興、まあ、町長もよくおっしゃってるんですが、復興は、まあ、始まったところっていうところだと思うんですが、やっぱりこの準備宿泊が始まったっていうのは、かなり町に とっても大きな出来事、あの帰還に向けた取り組みとしては大きな出来事だったと思います。私たちももともと町民の方々のふるさとである双葉町が、まあ、より良い環境になっていくように頑張っていきたいと思っておりますし、うん、それぞれの、まあ、役場職員はそれぞれの持ち場でできる復興を続けていきたいと思います。
まあ、唯一ね、福島県内で全町民の避難がずっと続いていたというところでありますので、まあ、今は準備宿泊という状況ですけれども、うん、まあ、これ、人が戻ってきてって、まあ、これからなんだよなってところですよね。
うん、これ11年経ってね、よく言われるんだけれども、はい、他のね、地域に避難されていた方が、その避難した地域で、まあ、生活を築いてね、なかなか戻ってこられなくなるんじゃないか、っていうね、指摘があった。だから、復興ってのは急がなきゃならないんだと。
はい、
で、やっぱり11年って相当長い期間じゃないですか。やっぱりそのあたり、どの程度戻ってきたいっていう人がいるんですかね。
まあ、今、現状だと、その準備宿泊参加している方々っていうのが、まあ、20世帯弱ぐらいにとどまっているというところなんですが、これもね、やっぱいろんなこう町々で聞くと、これ3月11日でこう注目されるので、この時期に特集組まるじゃないですか。そうすると手元に出てくるデータっていうのは1月2月ぐらいのデータなんで、そうすると人が少ないじゃないかってことになるんですが、やっぱり人のこの生活の切り替わりって4月だったりすること
が、はいはい、そうですね、
小学校に上がるタイミングでじゃあ戻ってこようとか、あるいは仕事のタイミングとかもね。で、その辺で実はこの後戻って来ようとしてる方結構いるかもしれないんですよねっていうのは、役場の人たちどこの町で聞いてもあるんで、その辺がね、どうなっていくかっていうところ、まあ、そのやっぱり学校とかそういうことが整備されないと、お子さん持ってらっしゃる方はなかなか環境変えられないとかっていうのがあるようですね。今のところはやっぱりご高齢の方が多いっていうのは確かにそうだと。
それとあと将来にわたっての生活設計ですよね。そこに対して政府はですね、はい、まあ、お金の問題、あるいは規制を緩和するとかね、制度の問題含めてですね、
はい、
もうやれることは全部やるべきだと私は思いますけどね。
今日は双葉町の現状について、レポートをいたしました。あさって水曜日、そして金曜日、また続けてレポートをいたします。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。